え、なんかさ、俺の声って
今、はい。いや、もう回してます。
ああ、そう。
いや、そっちはクリアに聞こえてます
よ。そうだよね。なんか、はい、うん。
お便り。
はい。
広東風爆火酒造。
ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。埼玉県男性の方ですね。
はい。
お疲れ様です。いつも不快なお便りでご迷惑をおかけしております。広東風爆火酒造と申します。今、第364回2022年の夏休み放送回を聞いています。戦慄が走りました。吉田邸ゲイサポ襲撃事件、考えれば考えるほど私広東風爆火酒造が犯人としか思えないからです。
おお。
過去放送 DVD を通販にて購入させていただいていること、過去にゲイ関連のエピソードや発展場掲示板関連のエピソードをお便りしていること、さらに間の悪いことに前回お読みいただいた私のお便りの内容はまるで会長を攻撃しているかのような内容でした。ではっきりはっきり攻撃してましたけどね、今にさんも。スガッツさんの前の住所の出会い系悪用疑惑問題についても、また過去に30ティラミ達成のプレゼントをスガッツさんよりお送りいただいた際、私の方からもお礼の品をお送りしたことがあります。
おお、
つまり前の住所は知ってると。何もらったの？
柿のジュース。
はぁ、あ、
いや、僕がフルーツの中で一番好きなのは柿って常々言ってるんです
。柿をくれや。お二人とも今回の件で真っ先に私、広東風爆火酒造による犯行を連想したのではないでしょうか。客観的に考えて私自身、そう疑わざるを。いません。しかし誓ってそのようなことはありません。いくら常日頃発展場掲示板を徘徊してムラムラしているからといって、いくら10日間のコロナ自宅療養が暇すぎたからといって、そのような一線を越えるような行為は誓ってしておりません。疑わないでください。冗談はさておき、冗談は怪しいな、なんかここら辺も。私の身の潔白と捜査への協力の意を示すべく、以下に私の個人情報をお伝えしておこうと思います。逆にサイコパスっぽいと思われ疑念が強まりそうでもありますが、それは分かってんだ。事件の一刻も早い解決をお祈りいたします。はい。これ読み上げます。本名、住所、生年月日。
やめて。
やめようか。お父さんの本名と本籍地、お母さんの本名と本籍地も載ってます。お父さんが、
やめて。
ああ、ここの出なのか。なるほど。あ、なるほどな。だからか。
あ、すっごい今のワイドショーで切り取
れる。ここか。ここの出か。ここの出のものか。あと、勤務先も。
ね、宮根さんとかがさ、
はいはい、
まあ、どんな気持ちで、ヒルズのイベントなんかやってたんだけどね。こうね、言うようになりますよ、ほんと。
やめときます。まあまあ。
はい。
はい。でもまあなんか、どうでしょうね。とりあえず、
はい、
実際のことを言いますと、
うん。
まあ、私の家に、私がいるときに訪問されたことは、今のところないんですよ。
はい。
わかんないですよ。留守の間に誰か来てるかもしれないけどね。
あ、その後って話ね。
その後。
うんうんうん。
まあ、それは、まあ、あるけど、
うん、
まあ、だから終わりとは言えないかもしれませんけどね。
うん、
あとですね、シャオシー君ですね、うん。20代男性の方ですね。
はい。
はい、この方もよく送ってくれる方ですけど、会長お久しぶりです。最近は売り線からは足を洗い、エンジニアをしています。まあ確かになんかやってたよね。
やってたやつだ。
うん。エステ的なことだったっけ、マッサージとか。
うん。うん、
男性向けのね。この方も男性なんですけどね。
はい。
平凡な毎日のため特にお便りせずにいましたが、ラジオを聞き、早速筆を取りました。僕が以前サポをしていた時も、だからシャオシーみたいなやつが来てたのか。つまり俺んちに。ね。おめえもやってたんかい。時々嫌がらせか何かなのか、サポをする気のない人の家に誘導されたことがあります。
はあ、やっぱしあるんだ。
百人町や新大久保で検索しましたが以下ですかね。 でリンクが貼られてて、まあ、今それなんかもう、飛べなくなってるんですけど、これがメールが送られてきた日とかは飛べて、
うん、
だけどそれはね住所まではちゃんと書いてなかった。100人帳ぐらいまでしかでなんか、サポ希望みたいなことしか書いてなかった。それではないです。私の場合マンション名と部屋番号までしっかり書かれていたんで、
うん、
まあでもありがとうございます情報ね。シャオシー君はあまりにも怪しすぎるから違うなとね。
近代一方式でね。
そうそうそう。だってもう、うん、殺人、元殺人犯が、冬のね、閉じ込められた雪小屋で人が殺された時に、うん、容疑者10人の中に、元殺人犯のめっちゃこう、うん、なんか顔に傷がついてるような、
はい、
グヒヒヒってやつがいて、はい、そいつ犯人じゃないでしょ。うん
例え方な、
うん、それで言うと関東風爆発像も違うってことになるね。確かにね、動機がありすぎるっていう、
うん、
まず真っ先に疑われるやつ、うんう
ん、なんかうちのもね、すごい探したみたいなの、
はい、
あの日から3日間僕とあまり口を聞くことなく探し続け
た、はい、はい、すいません家族の家庭を台無しにしてしまう
だけどやっぱしね、なんかそういうのって他の書き込みとか見てても、
うん、
そういうね住所が書いてある系って、
うん、
おそらくそれで釣れた場合、
うん、
すぐ消すみたいなんだよ。
まあすぐ消せるもんね、
うん、要はなんかね、ある A っていうそういうどこに行ってくださいっていう具体名の書いてある書き込みがあるとして、
うん、
もうね1日後ぐらいには消えてるんだよ。
だからいたずらであろうと、まあ、本気のね、うん、本当にうちに来てほしいっていうおじさんがやってるんであろうと、まあ、確かにすぐ消すように残しておく意味ないもんね。
そうそうそう、だから、まあ、そういうので、うん、もう結論としてね、うちのネットストーカーの結論としては、うん、すぐ消して、でおそらくこのラジオで言ったことでもっと巧妙化して、
うん
うん、なんか詳しくは DM でみたいな、メールでみたいな感じで、
うんうん、
直接指示するとか、
うん
うん、要はその公の場で住所は公開しないけどみたいな、
うんうん、
なんかその流れになってくんじゃねえかって
話。じゃあうちらのリスナー結構必死で探した人他にもたくさんいるんだけど、
はい、
全くの無駄骨サイの瓦だったっていうことですね
まあうちのね、うん、あれだとそういうことみたいな、うん、全く予想外の人なのかもしれないね。本当ね、
予想外の人でしたね。あの、うん、犯人特定したんですけど、
お
日野くん、日野くんでした、うん、いやごめん、日野くんっていうのは嘘だ。日野くんみたいな人だったら怖いよねってことでしょ。
そうそう、
ずっと俺のことを恨んでて、ね、
うん、
僕はアメコミのことをバカにされるの一番嫌なんですよ。アメコミのことをバカにしましたよね
僕には
してない。
ウィンターソルジャーの目になっててね。
ああ、良かれと思ってね、こっちはやってたんだけどね、
う
ん、
そうそう、
スタークのお父さんとかもね
で、そう、まあでも日野さんじゃないってことね、うん、
犯人特定したんで、
はい、
今のうちに謝ったら許してやる。
そうね、これも期限設けた方がいいね。
そうね、
うん、
次回の収録までに、
はい、
これジェットリーさん方式ね。ジェットリーさんとかこういうことよく言うよね。
そうそうそう、
ツイッターで、
ね、うん、
もう特定しているからお前の住所まで分かってるから、
うん、
な、謝りに来たら許してやる。分かってるよな。ジェットリーさんなんだっけ、自転車かなんかパクられたんだよね。
あ、そんなのあったんだ、それは知らなかった、
う
ん、
確かそれで、うん、もう分かってるから今すぐ謝れ、そしたら許してやるとか、うん、なんか自転車あったっけな、まあ、でも自転車みたいなもんよ。うん。で、もう、今すぐ返せば、だから通報みたいな。うん、見つけた、道端で見つけたっていう体にして、うん、俺のところに返しに来い。そしたら、言い分を信じてやるから。うん、でも、もし違かったら、生きてること後悔するぞって。
怖っ。
怖
まあ、まあ、でも本当ね、
卒アルまで晒すからな、うん。卒業アルバムもちゃんと手元に確保してます。
すげえな。
将来の夢、宇宙飛行士か。
もうね、うん、いや、でもさ、なんかそれでさ、
はい、
やっぱうちのなんかもちょっと怖がってさ、
はあ、
うん。だから、まあ、今日この後あるか分かんないけど、
うん、
あ、キサンジ キサンジが、
はいはい、
よく俺のフルネーム、まあ僕はいいんだけど、
うん、
うちの親の名前とか出すじゃん。
まあね、はい。
まあ、あれやめろって言ってたんで。うん、キサンジさん聞いてたら、ちょっとそこら辺は今後ね、配慮してもらえたら嬉しいなって思ってます。
ああ、はい、これ本気で怒ってるやつだ。キサンジ送ってこなくなっちゃうよ、そしたら。
ね。まあでも、なんか対策はしたんすか？その、例えばそういうのは
あったんですか？まあまあ、いろいろやってるんで。
うん、うん。
まあ、だから、今、菅田さんが言う通り、あんまり手の内を、
うん、晒してもね。まあ、
まあそうね。
そうね。
うん。
うん
うんうん、震えて眠れ、
ね。震えて眠れ。全然、僕の話なんだけど、
はいはい、
さあ、どこまで言っていいのかな？うちのサイトって動画のダウンロード版があるんだよね。
はい。
うん。で、ある時さ、
うん、
まあ動画サイトに上がってたことがあったんで。
うん、
うん。うん。で、まあやっぱし、特定してさ、
うんうん。
うん。で、まあうちはほらね、その、例えば何千万枚も売れるとかそういう作品じゃないから、
うん。
まあ、例えばまあ、そうだね、100あったとしたら、うん、その中で1人特定したわけ、
うん。
で、その人が注文してきた動画にだけ、その人の住所と名前を入れ、テロップで入れといたの。
なるほど。はいはいはい。うん、まあまあ、まだつまり、違法ではないよね。違法ではないというか、他の人には別に晒してないけど、
うんそう、ただ、その人以外の人に、ね、その人には、
うん、
ね、その特定の国の人ってそういうことする方がいるので、
うん、
その国で注文した方は、全員こういうふうな対処させてもらってますよっていうふうに言っといた。
ああ、なるほど。じゃあ、日本ではないってことか。
うん、本当はその人にしかやってないんだよ、
うんうん、うん
うん。うん。だけど、そういうふうに、一応サイト上にも書いておいた。
うん。
うん。したら、次から、そこの部分をモザイクで消して、あげるようになったわけ、
うん。でもそれ私が犯人ですって言ってるのと。
でもその人としてしたら、
ああそうか
私以外に他の国、同じ国の誰かがあげてるっていう風にも見える。
ああ、そっか、もうそっか、もう、バカには、こう、牽制とか通じねえのかってことだよね。
そう、だから結局もうそいつって完全に特定して、
はいはい。
まあ、完全に消させたことあったけどね。
はい、ちゃんと連絡してってことね。
うん、そうそうそう。だから、うん、なんかやっぱさ、
こっちは穏便に済まそうとしてんのにね。
うん、な、手の内を明かさずにいろいろそうやってやって、
うん、
攻めてくっていうのは、
うん。
有効かもしれないよね。
はい。震えて眠れ。
うん、そうだね。
俺はだから、熊野古道さんが、死去窮した怪談師を突き止めた男だからな。まあ、結局、田中さんじゃなくて、アプスーさんだったんだけど。アプスーさん自身は多分もう何も分かってないと思うよ。この騒動、この事件の点
は。そうね、そうね。うん。いやでもそれもじゃあ、続報が楽しみですね、だってね。
ね。続報楽しみなんですか？まあまあ、まあいいや。まあ、そういうことです。まあ、それはいいです。はい。はい、お便り。
はい。
うんこのお寿司。
もう、ろくなもんじゃないな。
30代男性の方ですね。
はい、ありがとうございます。
前回の放送で、混浴温泉の気持ち悪さについて話されていたので、私の体験したエピソードをお送りします。うんこのお寿司が風呂入んなよ。私も温泉巡りを趣味としておりって書いてあるけど。土地柄、自宅の周囲に良質な温泉が多く、あ、確かに群馬県の方らしいんでね。
ああ、なるほど。
うん。恵まれた温泉ライフを楽しんでおります。中でもお気に入りが、いっか、これは、あまあ、いやいや、やめとこっかな。大温泉。
はい、
うん。イニシャルにしときます。という一軒宿で、うん、でもこの後の、まあ、特定、頑張ってせば多分できると思います。この後特徴書いてあるんで、はい、35度の無色透明の源泉を大量かけ流し、真夏のカンカン照りの日など夢心地で何時間でも入っていたくなる素晴らしい温泉なのです。 だいぶ冷戦ですね、35度って言ったら。
そうだよね。
だから、体温より寒いですからね。
うん。
うん。だから、まあ、うん、寒の地獄温泉みたいなもんだね。あれはもうちょっと低いけど、二十何度だけど。
あ、そんな低いのもあるん
だ。うん、九州にあります。熊本だったっけな。阿蘇の方にあった。うん、大分か。大分と阿蘇の間ぐらいか。
うん。
関節や皮膚病にも効果大らしく、療治目的に何日も泊まっていく客も珍しくありません。そんな桃源郷が地獄と化すことがあります。そう、混浴サークルの襲来です。こちらの温泉、露天風呂のみ混浴という作りになっており、その筋でも名前が知られてしまっている状態なのです。私が遭遇したサークルは、油切ったおさん4人と柳原加奈子の鼻を潰して10歳ほど年を取らせたようなババアの5人組。
すっげえ想像つく顔だよね。
いや柳原さんは何も悪くないよかね。おっさんらが代わるがあるババアを膝の上に乗せ、かっこ対面材の状態、乳を揉み、まさにおたさの姫状態。その異様な光景に露天風呂に来た一般客はすごすごと内湯の方に帰ってしまうんですが、私はそんな奴らに温泉を我が物顔にされるのは尺なので、あえてズカズカ割り込んでいき、努めて平静を保ち入浴していました。すると、兄ちゃん、この女はね、本当に好き者だから、ぼーっとしてるとすぐ加えられちゃうから気をつけてね。と私にまで絡んでくる始末。私は、まさか、と力なく愛想笑いすることしかできません。その後もおっさんらの、お昼はそばでも食いたいな。ゆきちゃん、かっこ柳原のこと。名前出してんだ。ゆきちゃん、この宿の大将のそばうまいからさ、大将のチンポ加えてそばタダで食わしてもらおうよ。いや、ゆきちゃんみたいな可愛い子が来て、他のお客さんも喜んでるぜ。などの不快な会話を聞いているうちに、清らかな源泉かけ流しのお湯がなんだか濁っているような、また芳しいはずの温泉臭もなんだか違う匂いが混ざっているような、そんな脅迫観念にとらわれてしまい、あえなく退散してしまったのでした。その後はシャワーで念入りに上がりをしたのは言うまでもありません。もったいない、せっかくの温泉成分がね。なお後日裁縫してみると、近頃露天風呂での風紀の乱れが目に余るものがあり、お客様から苦情が多数寄せられている。今後迷惑行為を発見した場合、出入り禁止とし罰金をうんぬんかんぬんと注意書きがされており、これで混浴サークルの締め出しに成功すると良いのですが、長文は無視いたしましたと。はい、
これは取り締まるミヤネ屋で特集すべきだね。
まあ、とてもお昼には流せないですけどね。
で、混浴サークルの実態みたいな感じでさ。
まあ、うん。まあ、あのね、やっぱり、これはね、ある種の、まあ、いろんな社会問題にありがちなことなんだけど、やっぱり百穴温泉っていう、最大の聖地が、ね、うん、あと私たちも散々ネタにさせてもらってますけど、
うん、
うん、あそこが潰れてしまい、
あ、潰れたのあそこ。
いや、もうそっからかい。おい。
ごめんなさい。あ、いいよ、いいよ。じゃ潰れてしまい。うん、
常識だろ。百穴温泉というね、福間殿が潰れてしまい、ほんと水湖殿とか里見八犬殿さながら、世に放たれてしまったんですよ。あそこにいたワニたちが。
うん。
うん、ワニとか、混浴サークルの奴らとか。
うん。が。ワニっていうのは見てる人ってこと
ね。そう。じーっとね、うん、ワニのごとくじーっとぬるいお湯に使って見てる人たちね、みじろぎもせずね、うん、であと混浴サークルや、カップル、カップ CP ね、見せる、うん、つける露出カップル、
うん、
うん、とかが、まあ、栃木や群馬、まあ、北関東ですね、やっぱり、
うん、
もともと百穴温泉で埼玉だったので、
うん、
に、各地に散らばってしまったっていう。だからあのね、暴対法でね、暴力団を締め付けたら、半グレたちが、こう、わーしゃーって拡散したみたいなものだったり、まあ、あらゆる社会問題に共通することですよね。
うん。うん。なるほどね。
やっぱ元百穴組みたいな、いますよ。います、います。俺インタビューしたことあるんだけど。美女二人連れてってね。うん。あの、バニラガローの、
ああ、そうなんだ。
バニラガロの美女二人連れてって温泉。
え、でも、うん、その美女二人もやっぱし不快な顔するでしょ。
じゃあもちろん。 ただまあ、バニラ画廊の人だからさ。
まあまあまあ。
いやいや、なんだ。その、全然、
いや、
全然大丈夫というか、まあ、不快だけど、それは普通の女の人が、を騙してついてったら、それはもう一生もんのトラウマになって、私はもう一生かけて償わなきゃいけない。けど、まあ、そういうことじゃないですからね。うん、誤解されると困るんですけど。
なんかさ。
どっちかというと、そこ行きたいぐらいのノリで。
はい。
はい。
いや、なんかさ、いつしかからさ、やっぱそういうおじさん類。はい、まあ僕含めね、僕もおじさんなんであれだけど、うん、すごい不快に自分はなんか感じるようになったんだよね。
まあいつしかっていうか、生まれた時から不快だったけどね。
まあそうだけどさ、うん、余計になんかこの、自分もおじさんに近づいておじさんになって、
うん、
おじさんの考えってなんとなく読めるようになる、
まあ、だ余計にこう、共感性周知もあるし、
うん、でその浅はかな考えみたいなもなんとなく予測できるようになっちゃって、う
ん、最近は黄色い丸顔を見るだけでちょっと吐きそうになるもんね。
なる、いや本当になるよ。
そのニコってニコっていうあの手を二つニコ手のひらやってるねニコっていう、うん、あれだけでちょっともう、
うん、
ジンマシンができるもんね全身
で。だから本当人の振り見てっていうのはね、うん、思うよねやっぱしね。なんか
まあ、うん。まあ、本当に嫌なんだけど、でも、なんだろうな、でも、たまに、一年に一回ぐらいは見ると、懐かしい気はするんだけどね。いや、ダメなんだよ。それ、例えば、被害者がいたら絶対ダメだよ。その場にね。女性の人とかね。なんだけど、その、なんていうか、その、ノリみたいなものが見ると、うわ、嫌だなって思うけど、懐かしい気がするっていうのは、まあ、今の怪談業界ってちょっとやっぱりそういうところないからさ。
うん、うん。
うん。まあ、いいことなんだけどね。でも、クソみたいな、おっさんの、ダメな、うん。ヘドラみたいな、なんか、その嫌だみっていうのも、やっぱり、ね、ちょっと、かこうずっとない状態だとちょっとあ欲してる自分もいるのかなっていう。
あそうか、まあ結構週1ぐらいで触れてる環境には僕はいるから
さ。ああそうか、そっちはね。で私は昔えぐいやつらと付き合ってかその取材してたじゃん。百花温泉とかもそうだし、百花温泉の頂点としてでその散らばった水古伝のやつら。
水古伝の人たち
もそうだし、今、ね、その温泉系じゃないにしても、うん、まあ、ひどい嘘つきとか、もう、中島みゆき俺が育てた的なね、やつとか、
はいはい、
まあ、それこそクーロン黒沢さんのなんかエッセイに出てくるような、人たちとか、
うんうんうん
うん、あと、神津慎太郎さんとかもね、伊香八郎さんとか、まあ、あれは全然そういう、性、的ないやらしさは一切ないんだけど、あ
の人たちね、そうだね、小泉さんはそうだよね、うんうん、
全く別のめんどくささなんで。この前も14日にね御霊祭りのイカさん追悼記念やってね、
うん、
出たかったんだけど俺も誘われたんだけど、
御霊そうか終わっちゃってるのか今年も、
う
ん、
そうそう。で俺はもう本当に仕事だったんで、
うんうん
うん、テレビの収録が2件あったんでもう昔の俺じゃないんですいませんって。いやでも本当に空いてたら絶対出たけどね。来年は出たいんですけど、イカ様祭り。御霊、いや靖国神社の人もよく出すよな、あんなひどいこと散々しといて。
まあ、うん、ねまあ。
だからそういう人たち、そういう生活を送ってたからさ、うんまあ、ここまで売れる前はね。
は、
う、
い、
んうん。だからちょっと、で、階段業界は割とクリーンだからさ。でもなんかちょっとやっぱね、物、うんうん足りなさをふと、
あ、
うん、多分クーロン黒沢さんとかもそうだと思うけどね。
うん、それは幸せだと思った方がいいよ、
ね。そうだけど、あの頃のこう、うん、あの激臭をもう一度嗅ぎたいなっていうのは、
はいはい、
黒沢さんも多分、まあ最あの往年の時よりはそういうのはないと思うんだよ、
うん、
今。
うんうん、
うん、
そうだね、うん。まあでもそんな中でもさ、今そうやって往年の激臭を思わせるような人が、
うんうん、
実いまだにこの活動をしてる事実ってのはあるわけじゃん。
それは、
いやだからその、さっきの温泉の人だってさ、
あ、そっち、階段業界の話じゃなくて、 階段業界のあの人がみたいな話じゃなくてね。
そういう話じゃなくて。
はい、はい。
うん。いや、だから、ねえ、なんかなくならないんだろうね、やっぱそういう人たちっていうのはね。いなくならないんだろうね。
いや、単純にまだ死んでないだけじゃない、うん、だから、例えばちびるくんとかきねくんとかがおじさんになったらそういう人間になるとは思えないんだけど。
うん、まあ、そこら辺もまたさ、ちょっと別種の問題があってさ、
はい、
なんか、今の、その僕たちが思うおじさんって本当おじさんじゃん。
うん。
だけど、多分僕とか僕よりちょっと下ぐらいとかだと、おじさんらしくないおじさんになってる。
で、
それは、
うん。下の世代から見たらすっごい嫌な感じになる。
それが逆に嫌な感じになる、なる。
昭和のおじさんとかはまだいいよね。平成の、令和のおじさんってすごいなんか、まだ昭和のおじさんのあのストレートな嫌らしさが良くないみたいな。
そう。だから、ね、まあ、結局だからどの世代もおじさんはやっぱし、
うん、
なんか謙虚じゃなきゃダメなのかなって思ったりはするよね。
血液型ゾーンでも言ってたけど、やっぱり下ネタの度合いが、我々は全然これで OK だし、うん、全然、湿度低いでしょうとか、べちゃっとしてないでしょうとか、
うん、あ、言ってるね、うん、
笑いになってるでしょうって思ってても、
うん、
本当にきついらしいからね、今の若い人にとっては
。それは多分、
うん、
おじさんが言ってるからきついんだよ。
清潔感とか、見た目
いや、そういう問題、なんか、うん、自分も若い頃さ、ラモンさんも言ってたけど、若い頃、うん、おじさんとかが下ネタ言ってんのってすごい嫌だったし、
うん、
多分自分がそのおじさんになったっていうことだけじゃないかなって僕も聞いててちょっと思ったけどね、
うん、
そのおじさんの年になったらただ、うん、なんかセブンイレブンで昔大学生とバイトしてた時、
うん、
あのおばちゃんが一緒にパートで働いててさ、そのおばちゃんがやっぱしなんかね、私もね、なんかずっこんばっこんしたのよみたいなこと言った時に、獣の季節だったわあれはみたいな言った時、
はい、
すっごい嫌な気持ちになったんだよね。
いや、だから俺が言いたいのは分かるよ。だって俺が言いたいのは、うん、その言葉選びとかノリに嫌な湿度があるから嫌なわけであって、
う
ん、つまり内容も違うんじゃないかっていうのは俺の説ね。俺の説は、あなたは、ね、同じ内容を若者が言っても大丈夫、うん、おじさんが言ったらダメ。
だけど俺は、ね、僕はどちらかといえばそうだね。
その要素はもちろんあるのかもしれないけど、うん、あえて、じゃあ、その要素じゃない方に振り切って話しますけど、内容も違うと思うんだけどな、俺は昔のおっさんが言ってたのと、俺たちが言ってるのとでは。
あとさ、単純にさ、今僕たちおじさんが下ネタ言うとなると、はい、
うん、
必然的になんかピュアなものから派生した下ネタじゃなくなるじゃん。
What?
要はさ、
うん、
風俗に行ってその結果こういう目にあったとか、
うん、
女を買ってこういう目にあったとか、
うん、
若い世代からするとさ、それが嫌なんだよきっと。多分、うん、若い子たちが言う下ネタって彼女と何かあったとか、
うん、
なんかそういうこのなんつうの、あの、そこを今僕ピュアって言い方したんだけど、なんかその、女の人、まあ男性の話ね、男性の話として、女の人そんな風な感じであれしてんのみたいなさ。なんかそういうのが嫌だったりするんじゃない。
まあ逆に我々だと風俗で大失敗じゃないと、
うん。
逆に彼女との大失敗にするのろけじゃん。
うん、
なっちゃうから、だから自分を下に低く見せる意味です。誰とも付き合えてなくて、
うん、
みたいなことじゃないと、笑いにはならないとは、極端に言うとだよ。ケースバイケースだから、絶対的なルールとは言わないけど、一般論としてはなんかそっちの傾向が強いと思うんだけど、そういうことじゃないってことね。もう彼女がいるのは当たり前だからみたいなこと。でもどうだろう、恋人がいる率って我々の時より下がってるんでしょ。
ああ、そうか。あと単純に、うん、多分僕たちって大人なわけじゃん、きっとおじさんなわけだからさ、
うん、
なんか大人の人が恋愛であたふたしてる様を聞くのはちょっとかっこ悪くて嫌なのかもしれないね。
いや、だから、いや、だから、下ネタって下ネタって、だからそうじゃないってこと。恋愛じゃないってことよ。
うん、
恋愛にまつわることじゃなくて、
うん。うん、ね、まあ。
百花の温泉取材に行ったらとかそういうことですよ。
まあ、まあでも確かにね、うん、変わってんのかもね。若い人たちっていうのはあんまし、そういう話自体しないのかもしれないね。
うん。そもそもだから、セックスにまつわる話とか、
うんうん。
うん。
うん、まあ確かにそう
か。人口とか。友達んことかできないのかな。
俺たちの時もしてなかったよね、それは。
あ、でもそれは単純に大人になってたからでしょ。俺はしてたよ。俺はドンピシャ、ドンピシャ世代ですから。
あ、
うん、小学校3、2、3年とか。
うん。
うん、でも今インドで大流行りなんだよね。
え、おばちゃまくんが。
そう、友達んこ、友達んこは大流行りで。
へえ、わかんないもんだよね。
これはまあツイッターに書いてあったんで、俺の発見ではなくて、そのツイッターの人の発見なんだけど、うんうん、その人は、だから、その話題を聞いて、フレンディークだと思ったらしいよね。まあ、インドって英語が大体みんな喋れるじゃん。
うん、うん。
で、フレンドディック。フレンディークだと思ってたら、うんうん、そうじゃなくて、フレンドシップピーナス。
ちっちゃい方ね。
ちっちゃいっていうか、まあ、そういうくくり、うん、まあまあね、まあまあ。あの、ペニスは、ちゃんとした英語の発音はピーナスだからね。フレンシップピーナス。フレンドシップとペニス。で、フレンシップピーナスで。まあ確かに、リックってちょっとえぐみがあるんだって。
まあまあまあまあ、
若い人、ね、それこそ若い人からするとおじさんっぽい、
うん、
いいさ。肉棒、肉棒みたいな感じで、ね、ピーナスはおちんちんみたいなニュアンスだから、
うん
うんうん、フレンドシップピーナスらしいんだよね。でもまあ、確かにインドの人って結構、身体接触、ちょっと強めだもんね。日本人とかに比べたら。
あ、そうですか。
うん、まあ、俺もそんな90年代に、95年か、に、一人旅しただけなんで、
うん、
高校2年生の時に一人旅しただけなんで、その経験だけですけど、普通に、だからバスとか電車乗ってると、釣り革じゃなくて俺の腕掴んでくるから、ね。
マジで？
うん。この変な、東アジア人の。
うん。
うん、高校生、少年の腕を。いや、でも、別に、痴漢とかするんじゃなくて、本当に、全く、スムーズに。まあ、あと、中東とかもそうって言うよね。割と、男同士とかの、やっぱり、スキンシップが、激しいって。
あ、そうなんですね。うん、へぇまあ、ね、でも、今のその、温泉のメール、
うん、うん。
からね、思わぬ方向に、こう、話がね。
これはラジオの腕ですから。うん、こう、普通オタから広げて、普通オタじゃねえけどな。普通、これを普通オタって。
まあまあ、さっきの人、ゴティライミ。
はい。
うん。
はい。あとは
で、バッカス像はサンティライミです。
シャオシーは
シャオシーはサンティライミです。
はい。
はい。ありがとうございます。
だからね、このコーナーもね、まあ、次回もあるかどうかわかんないけどね。ゲイサポ掲示板の犯人特定コーナー。
うん。
まあまあ、ないか。
まあ、名乗り出てくるんだったら今のうちだぞって話だな。
そうですね。
うん。
田中ファン見つけましたコーナーにもちょっと送られてきてないからな。
はい。
うん。まあ、アフタートークですからね。
はい。なんか、あれですよ、はい、洞窟の同級生の話したじゃん。
はい。
あれ、僕の方に、いくつかメール来てました。うん、DM? いただきました
。あ、そのコーナーあった。あ、嘘つきのコーナーが。
じゃあやめろって言うんだよ。
嘘つきのコーナー、これは、軽い気持ちについてしまった嘘が、引っ込みがつかなくなって、後から、いろいろと、嘘に嘘の上塗りを重ねるというコーナーですね。菅さんが、宮城県仙台市で小学6年生の時に洞窟に住んでいた友達がいるっていう嘘。
はい。
はいじゃなくて嘘じゃないと、菅さんは主張してるんでしょ。
うん。うん。いや、でもこれね、
はい、
そう思ったら、
はい、
結構 DM いただいてね、
そう。
まあ、2通なんですけど、
うん、
ね、 多分本当だよこれ。
まあ嘘つきの人はもちろん本当だよっていうふうに決まってるんで。
ね、まあ僕はその宮城野区出身なので地元なので、うん、ちょっと詳しく教えてくださいっていう、
はい、
リップいただいて、
はい、
でそれに対して僕がね、お返事したのが、
うん、
まあ、ラジオを聞いていただいてありがとうございます。記憶が曖昧なのですが、うん、宮城の小学校と宮城の中学、その間に、うん、当時商店街みたいのがあって、
うんうん、
そのうっと奥のあたりだったような気がします。場所の話で。
さあ菅さんの証言、
うん、その人に対してそうそう、
はい、
で野島電機も確かあったような気がします、うんうん、
はい、
でちなみにその野島電機は普通はほら太陽のロゴじゃないですか。太陽がなってるロゴ、
黄色い丸がおじさんみたいな顔ですよね。俺だから最近野島電機のロゴ見ても吐くようになっちゃったから、おじさんが気持ち悪い
ですよ、ね、
は
い、あれがその仙台の野島電機、当時あった野島電機は星のマークのロゴだったんですよ。
いいなぁ。
で星のマークでさらに星のこう分け目の足に当たる部分、
うん、
五角形の足に当たる部分の間におちんちんがついてた。
あ、そんな、あ、じゃあまあまあでもエンジェルのおちんちんピーナスみたいな、
うん、可愛い感じ、
可愛い感じよね、うん、
うん、だからその商店街のあたりに野島電機もあったような気が。ちなみにその野島電機は星のマークのロゴの珍しいものでした、
うんうん、
ちなみに住んでいたのは南の目立ての自衛隊の官舎です。
はい、そうですね、南の目って俺は勘違いしたけど南の目立てなんだよね、ちょっとずれてるんですよね。もらい心し20人赤ん坊が殺害されたり、うん、妊婦のバラバラ遺体があったのは南の目の方なんで、
うん、
南の目立てではないんですよね。
紛らわしいよね、名前ね。
ね。
うん。うん、でね、まあそうやって送ったらその人が、はい、新潟家の、新潟家っていうのかな、苦いに竹の。
あ、なんかあるよね。うん。俺も気になった
ことある。あそこら辺は、
地名、
うん。闇深いですよね。あそこら辺はモールできたし、うん、だいぶ変わりましたよって
返事。あ、そうか、モールできる前とかは多分、ちょっとした、ごちゃごちゃっとした区画だったのかな。うん、まあ新潟家って名前だもんね。うん、
そう、うん。だから、まあ、この人それだけなんですけど、返事。
ああ、はい、
だけど、そういうのとか、あとほら、熊さん、
はいはい、仙台の。
うん。この人も、
うん、
おそらくここ以外考えられないという場所を発見しましたっていうのを送ってくれてて。
うん。
うん。
それは読めますか？てか、俺ちゃんとね、
うん、
ラジオのお便りで、送り直してくださいで菅さんと話し合うんでって言ったんですけど、
うん、
送ってこないですね。
あ、そうなの。お送りしますって言ってるから僕もじゃあこれ読んで平気だよ。
はい、うん、はい、はい、
うん、
はい、
ここ以外考えられない場所を発見しました。
うん、
これ何岡公園って言うんだろう。
辻ヶ丘公園じゃなくて。
あ、辻か。
うん、
辻ヶ丘公園の南に。
うん、
軽体育館という施設がありますが、
はい、
軽ってね、軽い、軽自動車、
はい、
ありますが、はい、そこに建設される前、防空壕跡があったようです、
はい。
あそこが建設される前にあったようですと。
はい、
で、現在43歳の友人が小学校1年生ぐらいまではあったことを確認しているそうです。
はい、
なので、ここかと思います。他は洞窟のあるような場所がないのと、防空壕となるとかなり離れた場所にしかないので、小中高生が徒歩圏内で行けるとすればこの場所かと。で、うん、地図も載せてくれてるんだけど、
はい、
僕が住んでた南の目立ての感謝、
はい、
あ、感謝、
まあ、感謝は
宮城の中学からの地図を載せてくれてるんですけど、
はいはい、
そこの 宮城の中学、僕が行ってた中学から軽体育館までは徒歩で9分なんですよ。
うん、
ここじゃね？
いや、俺は、ボッコボコに否定した。熊さんに。
なんでなんで？
だってそこに住んでたら、
うん。
辻ヶ丘小学校の学区になるはずじゃん。そうじゃない？そこもギリギリ宮城の小の学区になる。
ああ、それはわかんないな。
全然近いのは辻ヶ丘小学校だけどね。だけど、まあもちろん学区って変なさ、すぐ近くに、うん、学校があるのに、この道路の区分とかの、あれで、遠い方の学校の学区にされちゃうっていうことはありえなくはないから、わからんよ、うん。 だけど、まあ、しかもあとね、年代がギリ合わないんだよ。菅津さんが小6中1の時と、その携帯区間が、うん、の前に防空壕があった。もう、建設は始まってるはずなんで、その時に。少なくとも。あるいは携帯区間もできてるはずなんで。
うん、うん。うん。でも、ここら辺にあ、じゃあ、ここのあたりなのかな。
防空壕があっただ
けでしょ。地図見るだけで、辻ヶ丘公園ってかなり広いじゃない？
広い。うん。
で、多分ね、この公園の近くに別の同級生住んでたのは覚えてる。
はい。
高屋敷っていうんだよね。
うん。まあ、東北によくある名前ですよね。
ああ、そうなんだ。
高屋敷とか中屋敷とか。
うん、ああ、はい、でも高屋敷くんっていうのが住んでて、はい。うん。で、なんか、それとリンクしてその大森くんのことも大体覚えてたりするんで。
うん。
この周辺なのかなって気がしたりとか、ね、まあ。
防空壕に人が住んでるって、熊さんは言ったんだっけ、その証言として。
いや、防空壕があった
っ。あったってわけでしょ。それ、防空壕はあったわ、それは。あるわ、それは俺の小学校の周りにも。
うん。
うん。でも問題は、人が住んでるって嘘をどう補強するかでしょ。
嘘じゃねえっつって。
うん。
あのね、本当に、本当なんだよ。本当に防空壕ってか洞窟なんだよ。
まあまあ、ちょっと見分けつかない場合あるけどね。あの、本当に洞窟っぽい防空壕あったし、うん、俺も小学校の周りに。
まあ、僕はそれを洞窟と認識してたんだけど、うん。うん、お母さんもいたし、うん。なんかガッツあるなと思った覚えがあるんだよ。
でもこんだけさ言ってりゃちゃんと仙台のさ古くから住んでる人たち、それこそ菅津さんと同世代ぐらいですよ、熊さんとか。
うんうん、
熊さんはまあ仙台の出身じゃないからだけど、まあ、仙台、うん、熊さんの周りの人たちはそうなわけじゃん。知らないことはある、うん、これ八王子の高尾だったらまだね、偏僻なところだからだけど、うん、仙台のど真ん中ですよ。
え、でも宮城野って、うん、今は宮城野区になってるけど、うん、あの、僕住んだ時ね、宮城の市だと思うんです
よ。
だったの。
こんな仙台駅から近いのに。
で、そんなに大都会ってイメージもなかったよ。うん。
そうなんだ。
うん、だからさ、まあそんな、まあよくある地方都市みたいな感じだったから、うん、うん。ね、だから宮城の小学校、中学校、出身の46歳ぐらいの人がね、これ聞いてたらさ、なんか、情報を知りたいよね。
兄弟とかいなかったんですかね。
ああ、覚えてないな、うん。あの、大森くんの顔はすっごい思い浮かぶ、ね、
なるほど。
うん。うん、
まあ、引き続きじゃあ、まあ、これも、踊らされてるだけかもしれないけど、リスナーはね。まあ、一応、情報は募集っていうことですね。
はい、お願いいたします。